人生の勝利者とはどんな人のことを言うんでしょうか。事業に成功して巨万の富を得た人、あるいは誰にも知られるほど有名になった人、それとも才能を発揮してその道の第一人者になった人のことでしょうか。ジョージ・イーストマン、これはイーストマン・コダック社を起こした人ですね。彼は念願通り巨額の富を手にしました。しかしその最後に、私の仕事は終わった、なぜ待つのだというメモを残し、拳銃で頭を撃ち抜きました。マリリン・モンローがネプトールという薬を大量に飲んで死んだ時の新聞には、1週間に1万ドルの収入があっても彼女は平安を買うことができなかったという編集者のコメントが載りました。アーネスト・ヘミングウェイはノーベル文学賞を受けた人ですね。アメリカの代表的な作家です。彼もショットガンで自殺しています。あれだけの才能も成功も彼の心を満たすことがなかったのです。 FM ラジオを発明しましたエドウィン・アームストロング、自動車デザイナーのアーサー・シボレーですね。シボレー乗ってる人いるかもしれませんね。ワイオミング州知事のレスター・ハント、みな成功者でありました。しかしその人生は悲しいことに自殺で終わっています。世界的な金融会社を起こしたチャールズ・シュワーブ、会社を倒産させました。彼は死ぬまでの5年間借金生活をしていたと言われます。全米最大のスティール会社サミュエル・インスルは失意のうちに外国暮らしをしました。世界最大の設備会社社長のリチャード・ウィットニーは刑務所から出て間もなくしてから死んでいます。ニューヨーク証券取引所の会頭アルバート・ホールも釈放されて間もなくして世を去っています。こういう人たちはよく知られている人たちでしたから、その最後もそのように知られているんですが、有名でなくっても同じような人生の結末を迎えた人も多いだろうと思います。一時はどんなに成功してもその結末が不幸だったら、本当に成功者、人生の勝利者と言えるでしょうか。人生の勝利者というわけにはいきませんね。ではどうしたら私たちは私たちの人生を勝利で締めくくることができるんでしょうか。考えてみれば、私たちの人生の終わりは皆死です。地上で蓄えた富を死後持っていくことはできません。生きている間どんなに名声を博したとしても、その人が亡くなったら亡くなった途端、その人に代わる次の人が必ず現れます。そしてその人の名前は忘れられていくのです。人生が死で終わるだけだったら、すべての人は人生の敗北者と言っていいかもしれません。で、日本の文学には成功を収めた者もやがて滅びていく、いずれ人は死んでいく、そういうことを無常と言いますね。常がないと書いて無常と言います。それを描いたものがたくさんあります。鎌倉時代にできました平家物語、琵琶法師が琵琶をね、かき鳴らしながら、その物語るわけです。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、精舎必衰の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。暗唱聖句できないけど、これは暗唱しているっていう人がいるかもしれませんね。寺から聞こえてくる鐘の音は無常の響きがあるというんです、ね、確かに鐘の音は最初はゴーンとなりますよね。でもゴーンと消えていくわけですね。だから世の中でどんなに権力を振るおうと、 やがてすべてのものは衰えていくのだ。物事にはいつまでも続くもの、永遠になくならないもの、常なるものはない。すべては無常だというんです。まあ、お寺の鐘の音でなくてもですね、仏壇に輪というのがありますね。あの真鍮のお椀みたいなのがあって、下に座布団が敷いてある。でそれをバチとか輪棒とか言いますが、それで鳴らすわけです。そうすると、あの輪の音、最初はチーンとなります。でも、やがてそれが細っていきまして、最後に消えていく。これはね、人はおぎゃーっと元気よく産声を上げて生まれても、生まれた時命は 100% です。ガソリン満タンです。でも使ってるうちにだんだんだんだん減っていって細っていって最後はゼロになりますよ。そういう人間は無常なものなんだ。その輪の音はその単なる合図でなくて、私たちにこの世の無常、自分が常ならぬものだということを覚えさせるためにあるんだ。そういうふうなことを聞いたことがあります。鎌倉時代の人、鴨の長明は北条記に、行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、湯飲みに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて久しくとどまりたる試しなし、朝に死に、夕べに生まれる習い、ただ水の泡にぞ似たりける。こう言いました。私たちの人生は水の泡みたいなものだ、儚いものだというのです。もう少し後の時代、室町時代の一休禅師、あの一休さんのモデルになった人ですけれども、彼はこんな歌を歌いました。生まれては死ぬるなりけりおしなべて、釈迦もだるまも猫も釈子も。猫も釈子もっていうのは、これはあの皆さん覚えているんですけれども、この元歌はこれなんですね。私たちが親しんでいるいろは歌も、色は匂えど散るぬるを、我が世垂れぞ常ならんと無常を歌っているのです。このように日本の思想には無常感というものが漂っています。死は避けられないもの、誰も逆らうことができない法則だから、死を克服しようなどとジタバタしてはいけない。死を恐れるのはこの世に執着があるから、そういう執着を断ち切って死という現実を素直に受け入れなさい。でも普通素直にできない。だから悟りを開きなさいというのが仏教の教えなんでしょうね。仏教でいう悟りというのはそういうものなのかもしれません。ところで人間の体は60兆もの細胞で出来上がっています。で毎日その 2%1兆2000億の細胞が新しく作られ、古くなったものは分解されて体外に排泄されています。脳の140億のタンパク質も120日で新しいものになる。脳も新陳代謝しているわけですね。なのに皆さん、私たちの細胞は入れ替わっていくのに、過去の記憶はちゃんと受け継がれていますね。私は私のままです。私たちの体の中で細胞レベルでは死と命が繰り返されているにもかかわらず、私は変わらず存在し続けています。これは人が物質だけで出来上がっているものではない、霊的な存在であることを示しているのです。人とは体を持った霊です。でも人間が霊的存在であることを認めようとしない人たちも大勢いますね。唯物思想というんでしょうか。霊というのは別に体と別物じゃないんだ。体の機能が霊なんだというわけです。ちょうどろうそくをつけますと、ろうそくが燃えると炎が立ちますよね。で、そのろうが全部燃え尽きて、ろうそくがなくなったら炎も消えてなくなります。そのように私たちの体も死ねば私たちの精神もなくなってしまう。霊なんてないんだ。そういう考え方です。まあ、これを現代的に言うなれば、私というものは一体何であるかというと、 私たちの脳っていうのは電気信号が走ってるわけです。それによっていろいろな反応を起こし、ものを感じ取ったり考えたりするわけですけれども、私というのは要するに私たちのこの脳の中でランダムに流れている電気信号のことでしかない。脳波で見れるこのねグラフがありますよね。あれが私だっていうわけです。だから脳が死んだら私も死ぬのです。ですから死がやってくるとき私はいません。私がいるときは死はありません。だから死なんて怖いことはないんだというのが、まあ多くの人の考えでしょうかね。で、実はこれはまるきり現代的な考えではなくて、聖書にもその名前が出てきますエピクロスというギリシャの哲学者がすでに言っているのです。彼はこう言いました。我々が損する限り死は現に損せず、死が現に損するときにはもはや我々は損しない。ゆえに知者は生のなくなるのを恐れない。あたかも食事にいたずらにただ量の多いのを選ばず、口に入れて最も心よいものを選ぶように、知者は時間についても最も長いことを楽しむのではなく、最も心よい時間を楽しむのである。で、この考えを極端に推し進めるとどうなるかというと、コリント第一の15章32節です。明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないか。人生は短い、大いに楽しんでしたいことをして要さればいいということになってしまうのです。で、このように日本人もギリシャの哲学者も死についていろいろと考えてまいりました。でもそこには死とは何なのか、なぜ人は死ぬのかという問いへの答えはありません。それは定めなんだ、自然なことなんだと言います。しかし聖書は、死というものは命の源である神からの分離である、この死は罪によってこの世界に入ってきたと答えています。人が塵から作られて塵に帰る、それは決して自然の法則ではありません。それは罪の結果、罪の支払う報酬であると聖書が教えているのです。そうであるなら、罪が解決されれば死の問題も解決されるのです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死なれ、そこで流された血潮が罪の許しをもたらします。そうであるなら、イエス・キリストの復活は死ぬべき私たちを生かします。罪の支払う報酬は死です。しかし神のくださる賜物はイエス・キリストの復活によって与えられる永遠の命なんです。旧約聖書は、塵は元あった地に帰り、霊はこれをくださった神に帰ると書いていますが、新約聖書では、私たちは塵のままで終わらない、さらに旧約時代には知らされていなかった奥義が示されています。一旦塵に帰った体もまた栄光の体となって復活すると教えます。神様はアダムを土の塵から作られました。その神様が、たとえ私たちの体が塵に帰ったとしても、そこから私たちを、もう一度私たちの体を、復活の体を作ることがおできにならないわけがないのです。コリント第一の15章では、塵から栄光の体への変化を土にまかれた種に例えていますね。15章の35から38。種は土の中でその姿を変えていきます。いわば種は土の中で死んでいくんです。でも死んでなくなるんじゃなくって、種が死ぬときにそこから新しい命が芽生えてきます。生まれてきます。古いものが死に、新しいものとなって復活する。これは幼虫がさなぎになり、死んだようになっていても、そこから 長が生まれてくるの、それと似ています。今朝の礼拝プログラムのカバーがそうですね。種から穀物がなり、さなぎから蝶が生まれるには時間がかかります。けれども私たちの復活はイエス・キリストの再臨の時、たちまちにして一瞬にして起こる、瞬きする間だと、元の言葉では書かれています。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。51節と52節です。この時人類の最後の敵である死は滅ぼされます。その時死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。この大合唱が起こることでしょう。イエス・キリストを信じる者の最後は死で終わらないのです。神は信じる者に死に対する勝利を与えてくださいました。イエス・キリストを信じ、罪の許しを受けた者は、この勝利を今からもう先取りして喜び祝うことができるのです。もし聖書をお開きになれる方があったら、これは素晴らしい箇所ですので、ぜひ開いていただきたいんですけれども、ローマの8章の35から39、そこを開いていただけますか。もし聖書を開くのに慣れてない方があったら、どうぞ耳で聞いてください。新改訳聖書でご一緒に読んでみましょう。ローマ8の35から39。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかも私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。皆さん、信仰は勝利です。信じる者が人生の勝利者です。しかも、やっとこさ勝利するというのではありません。圧倒的な勝利者です。英語では、圧倒的な勝利者というところは、more than conquerors と書いてありますね。conquerors、征服者たちという、ここには、中東世界を征服しましたバビロン王ネブカデネザル、あるいは遠くもうほとんどインドの近くまでを遠征しましたアレクサンダー大王、また地中海の世界を治めましたローマの皇帝たち、そうした人々のことが意味されているでしょう。で、こうした人たちは他の国々を征服しました。でも彼らは最後に自らは死に征服されたのです。彼らの作った帝国もやがては滅びていき、今どこにもそれはありません。しかしキリストを信じる者は最後の敵である死に打ち勝ちます。永遠に神と共に世を治めるのです。信仰者はまさに征服者以上のもの、 more than conquerors、 圧倒的な勝利者です。この復活の信仰によって私たちは自分の悟りでは決して知ることのできなかった人生の意味を知ります。人生の目的を見出し、今まで投げやりだった生活から希望のある生活へと導かれます。毎日をただ忙しく動き回って終わるだけの生活から、目的を持った落ち着いた生活へと変えられていきます。 愛するものをなくし、悲しみに沈んでいる人は慰められます。死の恐れに怯えている人は勇気を与えられます。この勝利に皆さんお一人一人が招かれています。皆さんの中にイエス・キリストを信じたいとずっと願ってきた方がいらっしゃるはずです。それは明日ではなく今日なさいませんか？今この時イエス・キリストをあなたの人生の中に迎え入れようではありませんか。また皆さんの中にはイエス・キリストは信じてはいてもさまざまなつまずきのために信仰の勝利というものを体験できていない方もいらっしゃるでしょう。イエス・キリストは死にさえ打ち勝ちました。その勝利をキリストは私たちに与えてくださった。なのになぜ小さなつまずきに倒れるんでしょうか。それに打ち勝つことができるはずです。そのことを信じてもう一度信仰を奮い立たせようではありませんか。また皆さんの中には物事が思い通り運ばなかったために自分のしてきたことはああみんな無駄だったと失望している人がいるかもしれません。決してそうではありません。皆さん、神様のために成したことはどんなに小さなことであっても天で覚えられ必ず報われます。今朝の箇所の最後15章58節どう書いてありますか。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなくいつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。そう書かれています。主にあって無駄なものはありません。もう一度主に従いましょう。主の業に励みましょう。堅実な日々を送ることができるようにと祈ろうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストの復活によって私たちに死に打ち勝つ勝利を与えてくださいました。この勝利は私たちの努力によって勝ち取ったものではありません。あなたからの愛の贈り物です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。この永遠の命の贈り物を素直な信仰で受け取る私たちとしてください。そしてあなたがくださる命によって歩み続ける人生の勝利者としてください。復活の主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。